お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。今回から旧約聖書申命記の学びに入ります。今日の聖書の箇所は申命記1章1節から38節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書の申命記の学びに入りますが、これはモーセ五書の最後の書物で、旧約聖書の最初の5つの書物はモーセが書いたもので、モーセ五書、ペンタテウクと呼ばれています。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、そして申命記の5つです。申命記は英語でデュートロノミーと言いますが、これはギリシャ語のデューテロという言葉とノミオンという言葉が合わさってできた言葉です。ギリシャ語のデューテロは2または2番目という意味で、ノミオンという言葉は法律という意味があります。ですからタイトルの申命記は2番目の法律という意味になります。申命記がシナイ山でモーセに与えられた律法のただの繰り返しだと言うべきではありません。今まで聖書の中に見てきたように、このことは反復の法則のもう一つの実例です。神様の御霊は何かをアウトラインの形で言っておいて、後から戻ってきてその特定の部分に強調を置くという方法を取ります。申命記のテーマは愛し従えです。申命記には愛という言葉が22回も出てきます。もしあなた方が私を愛するなら、私の戒めを守るはずですと言われたとき、主イエスは全く新しい何かを与えようとされたわけではないのです。申命記は従順が神様の愛に対する人間の応答であると教えています。これは福音ではありませんが、福音の偉大な原則がここにあります。そして一つのことを理解しておきましょう。それは、律法は良いものであるということです。私たちは律法によっては決して救われないという事実は強調しなければなりませんが、だからといって、それは律法が良いものではないということを意味しません。律法はあくまでも良いものです。問題は、あなたと私にあるのです。ですから神様は私たちをご自分の恵みだけでお救いにならなければならないのです。モーセが申命記を書きました。モーセは神様を知っている人物で、彼は神様と顔と顔を合わせて語り合ったのです。詩編記者は次のように言います。詩編103編の7節。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。イスラエルの子らは神様の御業は見ましたが、神様を知りませんでした。モーセは神様の道を知っていました。ですからこの申命記は、モーセと神様の親密な交わりから与えられた知識と、40年の荒野での経験が生み出したものなのです。モーセの死を取り扱っている部分である申命記の34章の5節から12節は、おそらくヨシュアが書いたもので、ヨシュア記に属します。ヨシュア記が書かれたとき、ヨシュア記はモーセ五書の巻物に加えられ、それが第6書であるヘクサテウクになりました。申命記34章の5節から12節を読んでみたいと思います。こうして主の命令によって、主のしもべモーセは、モアブの地のそのところで死んだ。主は彼を、ベテペオルの近くのモアブの地の谷に葬られたが、 今日に至るまでその墓を知った者はいない。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず、気力も衰えていなかった。イスラエル人はモアブの草原で30日間、モーセのために泣き悲しんだ。そしてモーセのために泣き悲しむ者期間は終わった。ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満たされていた。モーセが彼の上にかつてその手を置いたからである。イスラエル人は彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼を主は顔と顔とを合わせて選び出された。それは主が彼をエジプトの地に使わし、パロとそのすべての家臣たち、およびその全土に対して、あらゆる印と不思議を行わせるためであり、またモーセがイスラエルのすべての人々の目の前で、力強い権威と恐るべき威力とをことごとく振るうためであった。申命記の起源は、批評家たちから様々な批判を受けてきました。典型的な批判は、モーセの時代には文字は存在しなかったので、モーセがこれを書けたはずはないというものでした。しかしこの理論は、いとも簡単に反駁されてしまいました。なぜなら、今私たちは文字はモーセの時よりももっと古くから存在していたことを知っているからです。また批評家たちはこの書の目的はエルサレムにおける祭司職を美化するためだと述べましたが、祭司職もエルサレムも申命記の中には一言も出てきてはいません。申命記はシナイ山での経験をよく知らない新しい世代に与えられました。新しい世代は約束の地に入ろうとする1ヶ月前にヨルダン川の東岸に到着しました。自分たちの不信仰と不従順のためにエジプトを出た時の大人たちは死んで、砂漠の空に彼らの屍を晒していました。彼らは神様の律法を破りました。これは彼らが犯した罪で、彼らは神様を信じることに失敗したのです。律法の要求は肉を通しては全うすることができないのです。ですから律法は良いものなのですが、私たちの内側にある肉の力が問題なのです。そのようなわけで、神様は私たちをお救いになるために、今までとは全く違う基礎を用意しておられたのです。今、新しい世代には、荒野での38年間の経験という光の中で律法を解釈される必要がありました。特に律法に含まれていない新たな問題が起こってきました。また同時に神様はご自分の民に、彼らは子供たちに絶えず律法を教えるべきであると言われます。ついでながら、このことは現代の家庭では大いに怠っていることではないかと思います。私たちは今日、学校の失敗と教会の失敗とについて話します。でも本当の問題は指導が始まるべきである家庭にあるのです。モーセは死んで民族のための自分のリーダーシップを譲る前に、主からの最後の指導をこの新しい世代に与えます。モーセは砂漠での経験を振り返り、律法の特徴を再度強調します。そして神様が約束の地に関してモーセと結ばれたパレスチナ契約の光の中で、彼らの将来の進路を明らかにします。この書の中で、モーセの律法は人々に与えられただけでなく、土地に対しても与えられているということがわかります。最後にモーセは彼らに新しい歌を教えます。12部族を祝福し、そして死に備えます。モーセのためのレクイエムで申命記は締めくくられます。それでは申命記の本文に入りたいと思いますが、モーセはイスラエルの子らの旅を振り返って、その旅の間に起こったとても多くのことを解釈しています。 カレブとヨシュア以外は、その世代のすべては死にました。モーセはかの地に入るために、新しい世代を準備し、彼らが同じ過ちを繰り返すことなく、かえって益を受けることができるように、彼らの父たちの経験を長々と物語っています。申命記一章の一節。これはモーセがヨルダンの向こうの地、パランとトフェル、ラバン、ハテロテ、ディ・ザハブとの間のスフの前にあるアラバのアラノでイスラエルのすべての民に告げた言葉である。マギー博士はこれと同じ地域のネボ山の上に立った時の経験を次のように述べています。実際にその標高からエルサレムの町を見ることができました。私がそこから見た地は約束の地のようには見えませんでした。その地は全くの荒れ地で、その地に何世紀にもわたって何が起こってきたのかを明らかにしていました。しかしモーセが見た時には、緑の良い地だったのだと思いますが、今日はカリフォルニアやアリゾナ州の砂漠のように見えました。二節。ホレブからセイル山を経て、カデシュバルネアに至るのには11日かかる。シナイ山はホレブにあります。ホレブから約束の地の入り口地点にあたるカデシュバルネアまでは11日の道のりでした。その地に入っていくのに11日しかかからないはずのところを、イスラエルは38年間さまよって過ごしました。なぜでしょうか？それは彼らの不信仰のためです。彼らの行進はさまよいになり、彼らはただ砂漠をさまようよそ者となり、巡礼者となりました。彼らは学ぶのに遅かったので、あの大きな過酷な荒野を実に38年の間さまよったのです。私たちもまた学ぶに遅いものです。私たちの特徴は、霊的な IQ が低いという言い方で表現できると思います。3節。第40年の第11月の1日にモーセは、主がイスラエル人のために彼に命じられたことをことごとく彼らに告げた。彼らのさまよいが終わる頃、モーセは最初の演説をします。明らかに彼の言葉は最初口頭で伝えられ、後で書き留められました。批評家たちは以前、モーセの時代には文字がなかったと主張して、このことを非難しました。もちろん現在は、モーセよりもはるか昔から文字があったことが示されています。モーセは演説をしたスポークスマンでしたが、これが主によって与えられたことをはっきりさせています。彼らの歴史を振り返り、旅のことを詳しく復習するにあたって、モーセは自分の大きな間違いについて語ります。申命記一章の9節、そして12節から13節。私はあの時、あなた方にこう言った。私だけではあなた方の重荷を負うことはできない。私一人でどうしてあなた方の揉め事と重荷と争いを背負いきれよう。あなた方は部族ごとに知恵があり、悟りがあり、経験のある人々を出しなさい。彼らをあなた方の頭として立てよう。この出来事は出エジプト記18章に書かれていますが、エジプトにおいてモーセは憤慨し、煩わされ、がっかりしていました。自分だけがイスラエルの重荷を負っているように思ったのです。主はモーセに長老を任命することを許可されました。そして70人の委員会が任命されたのです。これが何年もの後にキリストを死に追い込んだサンヘドリンとなるのは皮肉なことです。落胆したモーセは神様がイスラエルを背負っておられるのだという事実を見失いました。モーセは神様に任命されたリーダーでした。彼には役員会も委員会も必要なかったのです。 モーセは本当に間違いを起こしました。そのことを彼はここで述べています。自分の過ちを口にする人はほとんどありません。でもモーセは違いました。長老の任命は聞くからによく思われたが、うまくゆかず、とても多くの困難を引き起こしたと言っています。これと同じことが教会にも起こり得ます。教会の中で起こりうる最悪の一つは、牧師に従おうとしない役員会です。そのような不一致が起こったら、役員会が解散するか、牧師が辞めるかのどちらかしかありません。もし牧師が神様の御言葉に立ち、神様の御言葉を述べ伝えているなら、役員会が牧師を支持するのが務めというものです。もし役員会が牧師の髪の毛の分け方が気に入らないというのなら、彼らが辞めるべきなのです。残念なことに、大概彼らがそのまま残り、教会を分裂させ、説教者を十字架にかけようとするのですと、マギー博士は述べています。イスラエルが通ってきた荒野に関するモーセの意見は次のようなものです。19節。私たちの神主が私たちに命じられた通りに、私たちはホレブを旅立ち、あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野をエモリ人の産地への道を取って進み、カデシュバルネアまで来た。荒野は大きく恐ろしいところでした。彼らが辿った荒野の行進は素敵な小道ではありませんでした。モーセが記録している第二の間違いは、カデシュバルネアでの決断でした。これは人々の間違いでした。これも役員会や委員会を持つことの問題点です。20節から23節。その時私はあなた方に言った。あなた方は私たちの神、主が私たちに与えようとされるエモリ人の産地に来た。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神、主があなたに告げられた通りに。恐れてはならない。おののいてはならない。するとあなた方全部が私に近寄ってきて、私たちより先に人を遣わし、私たちのためにその地を探らせよう。私たちの登っていく道や入って行く町々について報告を持ち帰らせようと言った。私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族から一人ずつ12人をあなた方の中から取った。その地に入って行って探索するためには、役員会か委員会がなければならないというのです。神様はもうすでにその地を探索されていたにもかかわらずです。神様はその地は、乳と蜜の流れる地であると言われました。確かにその地には巨人がいましたが、神様が始末をつけると言われたのです。しかし人々は役員会を欲しがりました。モーセも役員会を欲しがりました。そして何が起こったか見てください。そのせいで人々はあのとんでもない荒野に戻っていったのです。ここでの根本的な問題は不信仰です。神様はその地は良い地だと言われました。スパイたちが探索に行って確かに良い地だと同意しました。でも彼らはそこには巨人がいると言いました。神様はその巨人を始末すると言われたのですが、彼らは神様を信じませんでした。今日のクリスチャンも何度も人生の巨人に直面していることに気づきます。神様の子供としてあなたは自分が巨人の国にいることに気づくに違いないと思います。確かに自分がとても小さいとき、どのように巨人を扱うかを知るのは難しいことです。しかし神様は私たちのために神様が巨人を扱ってくださるという同じ約束をくださっています。それを知るのは素晴らしいことです。私たちの本当の問題は外側にある私たちの状況ではありません。私たちの問題の原因は 私たちの内側の状況、つまり私たちの心の中にある不信仰なのです。今神様はカデシュバルネアまで来て、不信仰のゆえに首筋を返した世代全体は死ぬのだということをはっきりさせておられます。古い世代からはたった二人の男性だけがその地に入ることを許されます。それはヨシュアとカレブです。34節から38節。主はあなた方の不平を言う声を聞いて怒り、誓って言われた。この悪い世代のこれらの者のうちには、私があなた方の先祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は一人もいない。ただエフネの子カレブだけがそれを見ることができる。彼が踏んだ地を私は彼とその子孫に与えよう。彼は主に従い通したからだ。主はあなた方のためにこの私に対しても怒って言われた。あなたもそこに入れない。あなたに仕えているヌンの子ヨシュアがそこに入るのだ。彼を力づけよう。彼がそこをイスラエルに受け継がせるからだ。カレブとヨシュアは他の人々とは違っていました。彼らは神様を信じ、正確な良い報告を持って帰ったスパイでした。実際カレブは自分が求めた土地を手に入れます。後になってヨシュア記の中でカレブが素晴らしい人物であることを見ていきます。彼はその地を縦横に歩き回り、巨人たちが住んでいた山を自分のものとして求めたのです。これが私の欲しいものだと彼は言い、神様はその地を彼に相続地として与えられました。ところであなたは神様に今何を求めておられるでしょうか。もしあなたが見物席にいて何かを手に入れることができると考えているなら、それは間違いです。あまりにも多くの人たちがただ座って祈っていればよいと思っていますが、でも出て行って自ら勝ち取る必要があるのです。神様はカレブにその足で踏んだ土地を与えると言われました。私たちの多くが今日祝福されないのは、私たちがあまりにも長い時間座って過ごしているからです。もし神様の祝福が欲しいのなら、そこに座っているべきではありません。歩くべきです。聖書の中には、クリスチャンの歩みについてとても多くのことが書かれていますが、クリスチャンの座っていることについてはほとんど書かれていません。ヨシュアはモーセを引き継ぐリーダーとなる人物です。なぜ彼が選ばれたのでしょうか。彼は経験の人であり、また完全に神様に従った人でもあります。ヨシュアとカレブはカナンの地から良い報告を持って帰りました。なぜなら彼らは神様を信じたからです。彼らは神様を信じ、信仰によって一歩を踏み出そうとしていました。ただ座って大きな祝福を求めているだけでは、神様を信じていることにはなりません。ですから私たちはいつでも神様のために信仰の一歩を踏み出さなければならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。